皆さん、こんにちは。日本語の先生のりこです。今日の特別ゲストは、インスタグラムや YouTube で大人気、日本語のコンテンツを作っておられるバイトサイズジャパニーズのレイラ先生です。レイラ先生、はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。レイラです。
はい、はじめまして。
はい、はじめましてですね。今日が
本当に嬉しいです。
嬉しいです。なんか初めてと思えないくらいのりこ先生が元気でポジティびっ
くりしていますが、よく言われるんですよ、まあ、これがちょっとおばちゃんパワーですね。許してください。
おばちゃんパワーいいですね。
はい、お願いします。じゃあまず簡単に自己紹介と現在のレイラ先生の活動についてお話しください。
はい、自己紹介、まあインスタグラム、YouTube、そしてポッドキャストで、まあ、簡単に日本語を教えています。で、まあ、まだ大学院生なんですが、今は大学は休んでいて、ソーシャルメディアで日本語を教えています。はい。
そんな感じかな。ありがとうございます。いやいや、大丈夫です。実は、これ皆さん、聞いてる皆さんに、このレイラ先生とコラボをするきっかけがありまして、レイラ先生のリスナーさん、多分大ファンの方だと思うんだけど、私にメールをくれて、レイラ先生とコラボをしてください。
嬉しい。
で、なぜなら、私は岡山出身。ね。で、レイラ先生は現在、岡山に住んでいるっていうことをその方が教えてくれまして、2人で岡山について話してくださいっていう、とても珍しいリクエストをもらったんですね。だからまず最初に、まあ、この方のためにも岡山について話したいんですけど、岡山に本当に住んでいる、はい、今
今ね、岡山の浅口市っていう場所に住んでいます。浅口市って
倉敷市の近くですか？
そうそう、倉敷の横です。
私倉敷出身なんです。岡山では。
倉敷なんですね。
はい、はい、
近い、
うん、まあ、知らないと思うけ ど、ものすごくコアなこと、レアなこと言うと、岡山県倉敷市藤戸町っていうところなんですけど、
藤戸町、はい、
田舎です。
うん、田舎なんだ。
うん、どうして岡山の浅口に住んでるんですか？
なんでですか、
うんうんうん、出身
彼氏じゃないよね。うんうんうん、出身は京都です。
あー、いいな。
私の彼氏のイギリス人のジャックさんが、去年の11月にジェットプログラムで日本に来ることができました。
おー、よかった。
岡山県のこの浅口市の学校に決まったんですね。だから今一緒にここで住んでいます。
そうか。じゃあ彼氏のために引っ越してきたんだ。
そうですね。
わ、愛
一緒にいたいからね。
それは愛ですね。素晴らしい。しかも、うん、ごめんなさい、正直多分田舎でしょう。
もうめっちゃ田舎ですよ。本当に何もないね。うん、うん、
いや、京都から来たらかなりちょっといろんな意味でショックだったんじゃないですか。
いや、私はあまり、うん、その大きな町は好きじゃなくて、住むのは、うん、静かに自然の中がいいので、うん、いいですよ。
そっか。じゃあどうですか、浅口に住んでみて、うん、まあ岡山に住んでみて、うん、
人が優しい、みんな挨拶しますね。
しますね。
おはようございます。
やっぱり田舎だからかな。
うん、
うん、あ、そっか。あとは
バスがないかな。
すごい分かった。
バスがなくて、
うんうん、困りますよね。あ、まあ、
そうそう、
田舎だから多分車があった方が便利な感じですよね。
うんうん、でも車がないからいつも自転車か歩きです。
うん、うわ、じゃあちょっと健康的な生活ですね。
そうそうそう。彼氏がそれで痩せました。
面白い。そっか、どうしても自転車に乗らなきゃ、歩かなきゃっていう環境ですね。
そうそうそう。痩せましたよ。
駅は近くにあるんですか？電車の駅。
大体、うん、30分くらい歩いたところにあります。
それでも30分なんだ。
そうですね。
やっぱりちょっと不便なとこですね。
ちょっとね。
でも何か面白いものとか、名物とか、いい場所、行く場所がありますか？その辺に。
まあ、ないけど。自然が綺麗ですね。で、岡山って晴れの国じゃないですか。
そうなんですよ、ね、皆さん、そう、そのぐらい晴れている日が多いんですよね。
うんうん、 だからやっぱり京都にいた時より気持ちがなんか明るくなりました。
本当にそう感じますか？
なんか感じるし、自然とか季節の小さな変化に気がつくようになりました、
うんうん、あ、それはいいことですね、うんうんうん、いや、そうそうそう、本当にね晴れてますよね、確かに、うん、じゃあこれまあ、後ほど国際カップルというテーマでたくさん話したいと思うんだけど、
はいはい、
彼氏がイギリス人の方だったらイギリスから来たらすごいびっくりしたんじゃないですか、あまりにも晴れてる日が多いから。
確かに、うん、そうですよね、
うんうん、いや、うん、私今イギリスにいるから本当に雨の日が多いですからね、曇りの日と、うん、
気分はどうですか？
いや、
なんかもう慣れました。でも
慣れちゃった、
慣れるんだ、
うんうんうん、本当に慣れるもんですよ、人間どこでもね、うん、じゃあレイラさん、もうちょっと岡山の話で、例えば私が大好きな倉敷の美観地区とか岡山の後楽園の方とか観光しました？
もちろんです。
はい、どうです、どうです、うんうん、
いや、倉敷の美観地区はもう10回くらい行ったかな。
いいとこですよね。
すごくいいです。
よかった。どんなことしました？美術館行ったりしました？
美術館はまだ
あそっか
行ってないです。うんうん、うん、いつも散歩して、日本の古い白い家がたくさんねあって、川もあって、うん、すごく綺麗ですよね。
いい雰囲気ですよね。まあ小さいエリアなんだけどね。すごく綺麗なとこです。皆さんおすすめですね、美観地区。
本当に。
じゃあもうしばらく浅口に住む予定なんでしょうか？
とりあえず、うん、ジャックさんがこのジェットプログラムの、まあ、終わるまでかな、あと1年、2年、3年。
もうちょっと、じゃあもうちょっとないですね。だいぶありますね。まあでも2人で本当に楽しんでいただけるといいな。まあ、私は岡山出身だからもちろんね、岡山好きなので、
う
ん、
はい、
そっか。
どうですか、帰りたいですか、岡山？いや、
本当にね、もう4年以上帰ってないんですよ。うん、
あ、
ちょっと悪い娘に、
うん、
本当にそうなんです。悪い娘、本当にはね、ちょっと本当に今年は帰りたいと思ってるんですよね。もし帰ったら、まあ、帰るかどうか本当まだ分かりませんけど、じゃあちょっと声をかけてもいいですか？
ぜひ、
ね、ぜひお願いします。美観地区ぐらいの、私もいつも美観地区に行きたいから、
はい、ぜひ。あ、楽しみが増えました。
だって近いから、近いからです。ごめんなさい、
めっちゃ近い。ぜひ。
でもよく京都に帰りますか？
まあ、1ヶ月に1回くらいですかね。
いいですね。そっかそっか。京都のどのあたりなんですか、出身とか？ご実家
京都の、まあ、下の方です。田舎、京田辺市、多分みんな知らない場所。
本当に、そっか。そこが、いやでも実家、関係ないですよ。京都って言われたらやっぱりみんなおーって思っちゃうからね。
いつもね、みんながおーって言うからリアクションに困ります。そんなすごくないのにって。
そっかそっか。じゃあ大学院を今休んで、ね、彼氏との生活をちょっと重視して、でそこでいろいろな日本語のコンテンツを作っているわけですね。
その通りです。
ちょっと話がそれちゃうんだけど、どうしてこのインターネットでのコンテンツ、はい、その日本語を教えようっていう活動を始めた、何かきっかけはあったんですか？
きっかけは、まあ、彼氏が日本語を勉強していて、うん、で私も英語とか言語を勉強することに興味があって楽しかったから、まあ、教えたいな。で他の、私も英語を YouTube とかポッドキャストを使って勉強して、で特にポッドキャスト。でそれですごくリスニングとかよくできるようになったので、まあ、私も今度は日本語でそういうコンテンツを作りたいなと思ったこと。
いいですね、
が一番のきっかけです。
わかる。実は先日の私ポッドキャストのその、レイラさんのポッドキャストの内容で、ポッドキャストで勉強するといいよっていうエピソード、多分2日前か3日前のちょっと聞かせてもらったんですね。で私は本当にその通りだと思って、ポッドキャスト本当にいいですよね。
いいですよね。めっちゃいい。
本当に楽しい、まあ、自分でするのも楽しいし、聞くのも本当に楽しい。
じゃあ私も毎日聞いてる。
あ、本当に
聞いてます。
英語のポッドキャスト聞いてるんですか？
英語も最近はもう他のいろんなジャンルもちょこちょこ聞くようになりました。
うんうん、本当に私もですね、私は今よく聞いてるのは、まあ、もちろん英語も聞くけど、韓国語を個人的に勉強してるの でやっぱり勉強の中心はポッドキャストですね、本当に。なんでかな、楽しいしやりやすいし、
そうそうそうそう、
だから私たち習慣
に、習慣にしやすいですよね。
そうです、習慣にしやすい、その通り。何かしながらね、聞いてるもんね。
そうそう、
じゃあレイラさんはどんな時にポッドキャストを聞いてるんですか？何をしながら？
散歩に行く時とか、洗濯物をしてる時とか、あとは、まあ、すごく簡単な作業をする時はポッドキャストを聞きながらしています。
あ、わかりますね。私も散歩かな、一番は散歩しながら、あと料理しながら聞いてることもありますね。
あ、料理、
そうそう、
いいですね。
で、レイラさんは例えば英語のポッドキャスト聞くときに、聞いたフレーズをそのまま口に出したりしてますか？なんかシャドーイングっぽいこと。
します。します。
してますよね。
うん、1時間くらいしたら顎が痛くなるからやめる。
そうそうそう。やりすぎはね。そうそうそう。でもそれがいいよね。私も自分でやってる。なんかちょっと全部じゃないけど話したり。
わかる、
だからポッドキャストいいですよね。皆さん聞いてください。
じゃあいい、ぜひぜひぜひ。
レイラ先生は、ごめんなさい、レイラ先生は今1週間に何本ぐらいの割合でポッドキャスト、自分のポッドキャスト上げてるんですか？
今毎日やってます。
うわー、すごいな。しかもビデオもついてますよね。
そうですね。
おー、大変じゃないですか。
大変だけど、1回に5本エピソード撮ったりして、
まとめ撮りみたいな、
まとめて撮って、であまりも例えば再生回数を上げるとか、もうあまりそういうことは考えないで、もう自分の言いたいことを話して。
私もそうですね。私はもう2年ちょっとね、ポッドキャストをやってってるんですけど、最初の頃は毎日やってたんですね。本当に最初の3ヶ月ぐらい毎日上げてて、でその時はトランスクリプションとかも作ってなかったから、もう本当に音声だけで、で、こんないいマイクも持ってなくって、本当にスマホに話しかけてたんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。でもちょっとやっぱりトランスクリプション作るようになってから、毎日ちょっと厳しいというか、ちょっと難しくなって、今は週2回しかやってないんですね。でビデオもつけてないし、本当に録音だけなんだけど、いやすごいです、毎日するのは。毎日っていうか、その毎日上げられるペースでやってるのはすごいです。
いやでもね、私今正直やってることがこのコンテンツ作りしかないですよ。
ああそっか。
そうそう、その YouTube、インスタ、ポッドキャストが私のもう全部みたいな感じ。
いやでもそれでたくさんの方がいて、デレイラ先生のコンテンツとか、まあ、マテリアルを使って勉強してる方がいるから、全然いいと思いますよ、本当に。
ね、もうちょっとね、成長してちゃんと自分でアパートのお金とか払えるようになりたいかな。
もちろんもちろん、これはね今後の課題として、でもすごいと思います、たくさんのコンテンツ作られて、でそれをでも実はその、まあ、私たちのようなね悩みですよね、その収益化というかね、お金を稼ぐっていうのはちょっと別で難しいんですよね、正直。
本当に。
わかるわかる。でも本当にぜひ頑張ってほしいです。私はいろんなポッドキャストがあっていいと思うし、その皆さんは自分の好きな先生を見つけてそればっかり聞けばいいと思うので、コンテンツが増えるのは本当にいいことだと思います。
ありがとうございます。
はい。じゃあ早速ものすごいプライベートな話をしていきたいんですけど、
はいはい、
彼氏が外国人、まあ、カップル、はい、国際カップルね、出会ったきっかけは何だったんですか？
きっかけは4年前に、私の高校生の時の友達がジャックの友達だったんですね。日本人の友達がジャックの友達で、で4年前に私がイギリス旅行に行ったんですね。でその時に旅行のアドバイスとかをもらうために、友達がジャックのLINE 連絡先を教えてくれたのがきっかけです。
あ、じゃあ旅行に行った時に会ってみました、
うん、あ、会わなかった。実はそうそう、ジャックはイギリス人だけど、うん、オーストラリアに引っ越したのであの会えなかったんですね、イギリスに行った時は、
うんうんうん、タイミングが悪かったんだ、
う
ん、
そうですね、うん、
じゃあ、でもどうしたんですか、それから、うんうん、
それからまあ、6ヶ月くらい前、結構毎日メッセージをして、もうすごく長い、ね、4スクロールくらいのメッセージをしてて、
うんうん、
でジャックが、まあ、6ヶ月後に日本に旅行に来た時に会いました、
うん、そうか、じゃあ4ヶ月間は会うこともなくずっとメッセージのやり取りだったんだ。
そうそうそう、
わ、すごい。そうです。実際でもさ、ビデオカメラ付きのチャットとかはしなかったんですか、その間。
いや、しなかった。やっぱ2人ともすごいはしゃいだからメッセージだけ
そうか。で、実際に会った時はどう、まあごめんなさい、すごいプライベートですね、どこまで話していいのか分かんないんだけど、全然全
然 もうオープンに、
あ、本当に。そっか、で出会った時にわ、この人だっていうのがあったんですか。
ありました。なんかそこですごく好きになって、まあ、ジャックが日本に来て、次の日に大阪で会ったんですね、
はいはい、
でそれからもうジャックを追いかけてもう旅行についていきました
すごい、あ、意外とシャイという割には結構パッションですね、意外と盛り上がっちゃいましたね先生。
なんか、うんうんうん、ジャックとは性格がすごく合って、なんか全然気を使わなくてよくて、
うん、いいです、いいです、うん、素敵な出会いだったんですね。すこれ、はい、運命の出会いでしたね、うん、
そうだと思います。
でもその後やっぱり遠距離だったのかな、うん、
そう、めっちゃ遠距離、約3年間遠距離
すごい、これなかなか難しいですよね。ただでさえ遠距離は難しいのに、国が違って遠距離だと、うん、本当にちょっと不安になったりしませんでした。
なんか不安にはならなかったけど、うん、なんか意外に大丈夫だったかな。なんかでも、うん、会えないのがやっぱり寂しかった。
そうそう、でずっとね、うん、チャットしたりメッセージで、いやすごいな。でようやく来れたんですね、ジャックさんが。
そうです、去年
コロナの時だったけど来れました。
よかったです。
よかった、本当によかった。じゃあ本当に今の時間は大切ですね。
会えなかった分、そうですね、うんうん、もっと大切にしないとですけど、
うん、本当にそうだ、うん、どうですか、でも実際に外国人の、まあ、国際カップルで喧嘩とか、うん、その文化の違いで喧嘩とか、うん、なんか習慣の違いで喧嘩とかすれ違いとかなかったですか。うん、
まあ、喧嘩はないです。なんか
本当に、う
ん、彼もすごい優しいし、まあ、私が機嫌が悪くなるとすぐ黙るんですけど、
うんうんうん、
彼が怒ったりとかそういうことは全然ないです。
そうか、穏やかなカップルなんですね。
穏やかですね。でもやっぱり彼イギリス人だから、うん、ブラックジョークがすごく多くてやっぱ日本人ってジョークわからないじゃないですか。
わからないわからない、
ね、うんうん、だからなんか時々何言ってるのみたいな、それは本当、うん、嘘ジョークみたいなのはよくあります
そっかそっか、でそれでちょっと確認するんだ、今のはどういうことみたいな、ね、
そうそうそうそうそう、
そっか。あ、じゃあこれ聞きたかったんです、会話はずっと英語なのかな、うん、出会った時から。
英語 ですごく簡単なフレーズとかは日本語でします。
そっか、じゃあ今でも英語が中心なんですね。
そうです。
あ、それは面白い、ね、
のりこ先生は。
私はね、私の旦那さんと出会ったの岡山なんですよ、
うん、岡山
すごい。そうそう、私の旦那さんの、まあ、ペルー人なんですけど、で留学生として岡山大学で留学生をしていて、その時に知り合ったんですね、はい、でもう知り合った時に彼の日本語は結構ペラペラでした。だからもう普通に日本語で最初から話してました。
なるほど。
はい。多分ね、出会った時の言語をずっと続けると思うんですよね、国際カップルって。だから私たちは今でも日本語で話すけど、まあ今イギリスに住んでるから私の英語がまあ上手になってきたので英語で話すことも多いです。
なるほどです。
そんな感じで。
何年前ですか？
いや、聞いていいですか？もう、いや、全然大丈夫ですよ。もう私も全然秘密がないので。私たちは結婚生活は16年になりました。
16年ですか？
はい。イギリスに来ても16年。で、その前、まあ、彼氏、彼女の関係が約4年ちょっとありました。
じゃあ、20年。
はい。
20年か。すごい。
そうそう、長くなりましたね。
大先輩ですね。
いやでも私と多分随分違う。私たちは結構付き合ってる時に喧嘩をしました。まあ、っていうか私が一方的に怒ってたっていうことが多いと思います。
うん、怒った時はどうやって怒るんですか？
いやもうブツブツ文句を言ってたんですけど、なんでそんな感じなのみたいなね。特に時間のことですね。彼ラテンの人だから、ラテン系の人だから。まあ、これはごめんなさい、失礼な言い方かもしれないけど、みんながみんなそうじゃないと思うけど、ものすごく遅れてきます、いつも。
遅れるんですね。なるほど。
喧嘩してました。だから喧嘩しないっていうのがすごいなと思って。
まあ、結構性格が似てて、喧嘩する理由があまりない。同じような考え方してるから。
穏やかなんですね。そうか。
でも彼は結構まあ、見た目穏やかだけど多分頭の中とかですごい自分と戦ってる感じ、すごく繊細な人です。
そうかそうか。じゃあ家族の反応とかはどうでした？これもね、よくちょっと言われることじゃないですか、両親に反対を受けたとかさ。はい。
私の家族はもうすごくオープンで、あ、よかったね、こんないい人とって感じだけど、ね、うん、そう、おじいちゃんおばあちゃんがちょっと、なんかジャックさんと付き合ってますって言った時にシーンってなって、
そっか、
返事が返ってこなかったです。すっごく気まずくなりました。
あ、本当に。その時連れて行ったんですか、ジャックさん、その前に、じゃなくて話だけで。
連れて行く前にジャックが日本にいる時に友達としておじいちゃんおばあちゃんの家に1週間連れて行きました。
すごいね、いきなり1週間連れて。
そうそうそう、日本文化の体験って言って連れて行きました。
そっか。でもその時最初ショックだったのかな、おじいちゃんおばあちゃん。
まあ、友達として行った時は優しくしてくれたんですけど、その後で私がジャックさんと付き合っていますって言った時はもう本当にリアクションが。
でもそのリアクションはどうだったのかわからないですね。びっくりしただけかもしれないし、やっぱり外国人とあんまり接点がない生活をしてるからちょっとどう反応していいかわからなかったのかもしれないし、それともやっぱり反対してたのかよくわからないリアクションですね。どう思いますか？
いや、まあ、私のおじいちゃんおばあちゃんはすごく昔の古い日本人だから、家を継ぐ、その妹の家をもうずっとこれからも残すこと、苗字を残すことが大切、で、あとは、まあ、地域の付き合いとかお寺さんとの付き合いが一番大切です。
わあ、すごい保守的ですね。
そう、そうなの。
でもすごくわかる。多分日本の保守的な環境で育ったその世代の人はそんな感じですよね。そっか。でも今はどうなんですか？結構もう大丈夫？
いや、今は実はまだ私は、まあ、ジャックさんと一緒に住んでいることは伝えてないです。
そうか。わ
あ。そうなんです。
ちょっと伝えられないというか。
それに今もうおじいちゃんおばあちゃんもすごく、まあ、85歳とか年配になって体が弱くなってるので、心配をさせたくない。
難しいね。そうか。いや、やっぱり国際カップルはいろいろありますね。友達とかはどうでした、リアクション？
全然大丈夫です。友達はみんな、うん、もうすごく
いいですね、okay. うんうん、私も友達は全然抵抗が周りのなんかあそうみたいな感じだったけど、私は実は母がすごい反対したんです最初、う
ん、お母さんつ
ら
い、
本当に本当につらかったです。かなり喧嘩になったし、ひどい言葉を言われました。でも今は全然大丈夫なんですよ。これは本当結婚する前の話で、今はその私の旦那さんがどんなにいい人か分かっていただけましたので、私の母は逆に私の旦那さんのことが大好きなんですね。
好きになった、
はい、
あ、よかった。
でもその前ですね、やっぱりその結婚したいとか付き合う、まあ、私は結構ギリギリになって紹介したので、ね、はい、結婚したいみたいな段階で紹介してしまったので、かなり反対を受けました、はい。
なるほど、
うん、辛いですよね、やっぱ反対されると、
うん、絶対。でもやっぱ時間が解決してくれることってありますよね。
ありますね、やっぱり。多分イメージ、なんか変なイメージなんでしょうね、そういうなんか世間体とか、ね、周りの人にどう思われるかとか、うん、でまあその時点で私はイギリスに行くっていう話だったから、遠くに娘が行っちゃうとか、そういうことで多分反対したんだと思うんですよね、母は。難しいですよ、国際カップルは、
うん、本当に、
うん、
でも楽しいこともありますよね。
そうじゃ あのレイラさん、楽しいこと、どんなことが楽しいですか、国際カップルで。
やっぱりなんか知らないことを一緒になんか勉強できるのが一番楽しいかな。なんかあのイギリスの映画を見てて、で分からない時とか、ジャックが映画を止めて説明してくれたりとか。
あ、いいですね、
うん、すごく面白い、
うんうん、そうだね。私は感謝してますね。多分旦那さんと知り合ってなかったら、もちろんイギリスに来てなかったし、まあ、旦那さんね、うん、ペルー人だけどここで仕事を見つけたから、まあ、引っ越しできたんだけど、でその本当にいろいろな違う文化を知ることができてるから、まあ、ありがたいですね、うん
うん、本当に。
本当
なんか旦那さんの変な癖とか、なんか変な文化とかありますか、なんかまだ理解できないような
こと。いやもうそんなことはないかな、お互いよくですか。っていうか、うん、もう長いので、まあ、どう言えばいいかな、私たち子供がいない夫婦なんですね、うん、で、あの、まあ、それは全然いいんですけど、子供ができなくて、で本当に2人だけじゃないですか。で、はい、実は私たち友達も少ないんですよ。実は本当に2人、いつも2人だけ。なので夫婦関係でありながら、私の中ではなんか一番の親友みたいな、今
うまく説明できない。分かる。
そうですね、分かりますよね。
分かる、
うんうん、分かる。だから何でも話せるし、何でもなんか本当に分かっ、雰囲気で分かっちゃうところがあって、うん、なので今は喧嘩をしていた時代が懐かしいというか、今本当になんかお互い理解し合えてますね。
あ、素敵、
うん、まあ、今だから言えるんですけど、うん、
なるほど。
そうそんな感じですよ。じゃあレイラさんで、私の方になんか国際カップルということで、うん、他に聞いてみたいことがないですか。
聞いてみたいこと、
うん、
いや正直いっぱいあると思う。
あ、どうぞどうぞ、
うんうん、もう仕事のこととか、どこに住むとか、あのそういうことが今自分分からなくて、これからどうしようみたいな、うんうん、なんかアドバイスありますか。
いやでも私の場合も選べなかったじゃないですか。その旦那さんが岡山大学の留学期間を終えた時に就職活動を始めて、で、うん、あの面白い話、ごめんなさいね、私ばっかり話してて申し訳ないですけど、いや、彼はその時ですね、あの、まあ、大学で仕事をしたい、研究をしたいということで3つ仕事をオファーもらったんですね。で1つはアメリカのサンフランシスコで、2つ目はシンガポールで、3つ目はイギリスのベルファストだったんです。で私は個人的にシンガポールがいいなと思ったんですね。まあ日本に近いじゃんみたいなね。まあでも旦那さんどこを選ぶかなと思ったらベルファストだったんですよ。どこそれみたいな。私あの調べました。で調べて、あの多分イメージであると思うんですけど、ベルファストってね、そのプロテスタントとカソリックとのいろいろあったりとかして、インターネットの情報、あまりいい情報が出てこなかったんですよね、16年前。え、私そこに行かなきゃみたいな。でも行く決意はあったんです。もう私大好きだったから、もう絶対どこにも一緒に行こうと思ったけど、 だから私の場合は、まあ、2人で相談して決めるとかいうわけじゃなかったから、もう仕方がなかったんですよね。
見たからオファー全然違うね。
そうそうそう、うん、だから2人で相談できる環境にあればね、相談して決めたらいいと思うんだけど、私の場合はもう強制的にもうここしかなかったっていう感じです。
あ、うん、じゃあもうどこか臨機応変に、
うん、そうそうそう、うん、どうぞどうぞ、うん、
慣れていくことが大切なんですね。多分その、
そう思います。
その時できる一番できることを多分頑張るのが大切ですね、
うんうん。でもどこかレイラ先生で行きたいところあるんですか、住んでみたいところ。
いや、あの、まあ、まだちゃんと決まっていないんですけど、あの鞆の浦、広島の鞆の浦という場所に、うん、あのちょっと住んでみようと今ちょっと計画をしています。
お、どうして鞆の浦なんですか、今びっくりしました。外国の名前が出てくると思ったけど、はい、
いや、まだずっと決まってない、決まってないんですけど、あの私は大学で建築を勉強していて、で、あの日本の古い、まあ、家、古民家の、うん、まあ、専門です。で、私の大学の先生が鞆の浦に200年前の蔵を買ったんですね。で、そうそう、すっごく大きな蔵 で、うん、でこれからちゃんと直さないといけないんですけど、うんうん、で、まあ、直した後にその蔵をこれからその鞆の浦の、まあ、地域を良くするために使いたい。で、その使うサービスをするところで、あの私が何かできないかなと今思っていて。
ああ、いいプロジェクトじゃないですか、
う
ん、
あ、ありがとうございます。
本当ですか。いや、絶対いいと思う。挑戦してほしいですね、うんうん。で、ね、これからもっともっと日本が、ね、そのコロナが落ち着いて観光客受け入れるようになったら来てくれる人がいるかもしれないしね、うん、いや、多分たくさん来ますよ、そう言ってたら、うんうん、
今黒い
っぱい広島だし、
広島です。
うん、あの広島って好きですね、尾道とか。
尾道いいですね、
うん。あ、いっぱい行きました。セットでなんかね、来てくれるといいですね、
本当に。
あ、そっか、まあ、そ、じゃあそれを、うんうん、でジャックさんとね、そこで何か一緒にできるかもしれないし、
うん、
悪くないですね、
まあ、ちゃんとまだね、計画はまだ作ってるんですけど、できたらいいな、うんうん。で、まあ、私は猫が大好きで、で、猫の活動、猫を保護する活動をどうしてもしたくて、で、それと、で、ジャックは、まあ、クラフトビールを作ってみたい、ブルワリーを作りたいっていう、まあ、夢があって、で、それを鞆の浦で、いい、うん、したいなと。
いいですね。で、あの国際交流のこともできるし、地域活性にもつながるし、
うん、うん、
いや、夢が大きい方がいいですよ。
頑張ります、
うんうんうん。あ、じゃあ今のところはしばらくやっぱり日本が拠点なんですね、
うん。そうですね、なんか、まあ、ジャックもなんか、いや、今オーストラリア帰っても仕事ないしなみたいな、
うんうん、
そう。でも日本だったら英語を教えることができるし、
うん、いいと思いますよ。
今はまだ日本。
そうそう、はい、ああ、なんかね、そういう夢の話を聞くのはいいですね、うん、
ありがとうございます。
そうだって、正直私には今夢がない。
え、ないんですか。
現状維持っていうだけですね、本当に。
現状維持
だから、なんか、はい、いい、私は羨ましいと思いました。うん、頑張ってほしい。
でも、うん、なんかでもちょっと最近の私の問題は、そのなんか未来のことばかり、計画ばかり考えて、なんか今の時間をちゃんと楽しめない、うん、なんかそれが今私の問題です。
そうか、忙しすぎるってことかな、うん、多分今やってることが。そんなことはない、
忙しいし、うん、やっぱりずっとそのことを考えちゃうから、夜もちょっと仕事したりとかして、うん、そこが一番しんどいです、
うん。でも逆に、ごめんなさい、あのおばちゃんが言うことだと思って聞いてほしいんだけど、うん、若いうちはそれがいいかもしれないですよ。私も多分30代の頃ものすごく仕事をしていて、で、この今50歳手前になった時に、 いやもうちょっとゆっくりしようって、ようやく今これゆっくり、まあ、自分の好きなことだけしようって思うようになったんですね。うん、それまではなんかものすごい仕事してて、でも今はあの仕事もしてるけど、もちろん大切なこともあるんだけど、現状維持って言ったのはもっと自分がしたいこと、まあ、わがままになってもいいんだと思って、で自分が好きなことをどんどんやろうと思うようになってるっていうか、最近ようやく、
ほどです、
でも若い時違いました。なんかすっごい仕事してた。
いや、してそうです。すごくなんかエネルギッシュな感じがします。
そんな感じかな。じゃあ、あのレイラさん、最後になってきたんですけど、
はい、
まあ、今今後の夢とか目標についてね、そのプロジェクトについてシェアしていただいたんですが、あのじゃあ日本語学習者さんに何か励ましのメッセージをお願いしたいんですが。
いや、これ実は考えていたんですけど、あまり考えつかなくて、なんか正直このポッドキャストをね聞いて理解してるのがすごい尊敬します。本当に尊敬するし、あのここまで日本語を勉強できたなら何でもできると思います。だからあの結構、まあ、シャイな人とか自信がない人とかいると思うんですけど、いや自信を持ってあの毎日頑張ってあの楽しく生活してください、
はい、ありがとうございます。素敵なメッセージと思う。あのもう一つ、レイラ先生、あのもし私のこのポッドキャストを聞いている生徒さんたち、リスナーさんたちがレイラ先生とつながりたいと思ったら何が一番いいですかね。インスタグラム、それともペトリオン、
まあ、ポッドキャストはあの YouTube と、あの、まあ、Apple ポッドキャストとか Spotify とかいろいろあるので、そこでぜひあのつながってくれたら嬉しいです。
わかりました、
はい、
ぜひ皆さんそうしましょう。え、じゃあレイラ先生ごめんなさい、私がなんか今日たくさん話しちゃった気がして。
え、そんなことないですよ、そんなことない、楽しかったです。
本当に、そっか、
めっちゃ楽しかった、
話しやすかった。圧倒されたんじゃない、私のおばちゃんパワーが。ごめんなさいね。いや
全然、なんかそれぐらいの方が話しやすいです。
あ、そっか、そう言ってくれるとなんか救われるけど、じゃあレイラ先生あの私はじゃあ本当に岡山に行ったら連絡するよ
いや待ってます、本当に待って。私もイギリスに旅行行きたいから、あの、
あ、本当に
行くことになったら絶対
あの、でもベルファストだよ
いや多分ジャックとあの、ま、いつになるかわからないけど、もう 1ヶ月ぐらいあの休みを取って行きたいなって。
いい、連絡してくださいね。じゃあこれを機会にぜひまたコラボができるといいと思います。よろしくお願いします。
こちらこそありがとうございます。
じゃあ一回ここであの録音切りたいと思います。ありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、またね、
バイバイ。
はい。